はい、こんにちは。左大臣光永です。吉田山に登ってきました。京都大学の東にある標高105メートルの山です。山頂に山小屋のような喫茶店があって、窓から正面に愛宕山ほか京都を取り巻く山々が見えるんですよ。いい気分でした。時折視界を横切って赤く染まった葉桜がハラハラと舞い落ちるのもいい感じでした。前々回から日露戦争について語っています。前回は日本軍連合艦隊が旅顺港を攻撃、宣戦布告後陸軍がインチョンから上陸し、韓国政府に日韓議定書を突きつけ、韓国を実質支配下に置く、日本軍第一軍は応力港の海戦にロシア軍を破り応力港を越えて満州に侵攻する、第二軍はリャオトン半島に侵攻するところまで語りました。本日は第三回療養の海戦です。満州軍司令官クロポトキンは教科書通りの軍事理論にのっとり、大兵力が集まるのを待ってから日本軍を一気に殲滅すると考えていました。一方、最高司令官アレクセーエフはヨーロッパ方面から援軍が届くのを待っていたらキリがない、兵力が集中していなくても順次日本軍を攻撃すべきだと主張しました。何しろシベリア鉄道一本に頼り切っていますので、いくらロシア国内に兵力が多いといっても鉄道の輸送力には限界があります。極東に増援が到着するまでには時間がかかるわけです。だからクロポトキンは大兵力集中するまで待とうと言って、アレクセーフはいやいや今目の前の日本軍を順次叩くべきだと主張し、両者の主張は平行線もたどりました。しかし日本軍によって南山が奪取されると、クロポトキンも理想ばかり言っていられなくなります。旅順方面に援軍を送ることにします。しかし完全に意見も曲げるのは尺だったのか、アレクセーフの主張した48大隊ではなく32大隊を旅順に使わします。まあ、1大隊が1000人ぐらいだそうです。だから3万2000人。この援軍が旅順に向けて南下する途中、北上する日本軍3万3000人と徳利寺付近で勝ち合い、6月14日から翌日にかけて戦闘になりました。結果、ロシア側は3563人の死傷者を出し敗走していきました。日本側にも1145人の死傷者が出ました。1904年5月31日に第3軍が編成され、乃木希典中将、6月6日より大将が軍司令官に、伊地知幸助少将が参謀長に任じられます。6月6日、第3軍司令部は大連に上陸しました。この時点で日本軍の目標は2つに絞られました。1つ、太平洋艦隊の拠点である旅順の攻略。2つ、南満州一帯に展開するロシア軍の撃破。1の旅順攻略は、乃木希典率いる第3軍に任されました。2のロシア陸軍の撃破は黒木為本大将率いる第1軍、奥安方大将率いる第2軍および独立第10師団が当たります。第1軍第2軍独立第10師団はロシア軍野戦勢力を排除するため北へ向かいました。6月末にはさらに野津道綱大将率いる第4軍が編成され、ここに加わります。対するロシア軍は大石橋から療養にかけて広い地域に19万6000人の兵力を展開していました。数において日本軍にはるかに勝っていましたが、ロシア軍の士気は低下していました。初戦以来退却を重ねていることと日本軍の規模がわからないことによる恐怖心からでした。日本軍は1904年7月半ばから8月初めにかけて、摩天嶺付近で、大石橋付近で、両洋東部で、次々とロシア軍を破り、圧迫していきました。勝利を重ねる日本軍の士気はいよいよ上がりました。両洋を守るロシア軍の兵力は圧倒的に勝っているため、日本軍としては、旅順攻略中の第3軍が旅順を落とし、合流するのを待ってから、療養攻略にかかるという選択肢もありえました。しかし時が経てばロシア軍も次々と増援が到着する、 いつになるかわからない第三軍の到着を待つよりも、現存兵力のみで両洋に総攻撃をかけることに決まりました。さて、8月10日早朝、旅順港に大きな動きがありました。ロシア太平洋艦隊が強行出撃し、ウラジボストークへ向かったのです。ウラジボストークからは、プサンまで艦隊が迎えに出る手はずになっていました。日本側連合艦隊はこの動きを捉え、昼頃、旅順港南東方面で開戦となりました。一旦は取り逃がしましたが、夕方には公海沖で太平洋艦隊に追いつき、旗艦セザレビッチに損傷を与えましたが、艦隊を殲滅するには至りませんでした。ロシア太平洋艦隊はチリジリになって逃げて行き、中には樺太にまで至って自沈した船もありました。しかし、戦艦4隻をはじめ、10隻のロシア艦隊は翌11日、旅順港に帰還しました。しかし、もはや戦える状態ではありませんでした。2度目のウラジボストーク移動は考えず、武器や弾薬は来る旅順攻略戦に備えるため、旅順に移動させました。つまりこの時点で太平洋艦隊は完全に無力化していたんですが、東郷平八郎連合艦隊司令長官はその動きをまだつかめずに、引き続き旅順港の封鎖を続けました。8月23日、首都ペテルブルグでは皇帝ニコライ2世のもと御前会議が開かれます。議題はバルチック艦隊から組織した第二太平洋艦隊を極東へ送るのか送らないのか。わざわざヨーロッパから艦隊を送るのではなく、チリとアルゼンチンから購入した巡洋艦を旅順に送ればよいという意見も出ました。しかし、第二太平洋艦隊司令長官ロジェストウェンスキー海軍少将はこれに異を唱えます。旅順と太平洋艦隊は危機に陥っている。今これを救わねばロシアに先はないと。結局ロジェストウェンスキーの意見が通りました。秋に第二太平洋艦隊を出発させることが決議されました。マダガスカルにおいてチリとアルゼンチンから買い付ける巡洋艦も合流することとなりました。しかし第二太平洋艦隊は各艦隊からの寄せ集めである上、準備が十分にできませんでした。合同演習も行わず、実弾訓練も不十分なままの出発となります。両洋は満州第二の都市で、大志賀と東進鉄道南部支線が交差する交通の要衝です。中国四大奇書の一つ、広陵夢の作者曹雪芹の先祖代々の本籍地で、現在曹雪芹記念館があります。ロシア軍は早くからここ両洋に防御陣地を築いていました。日本軍の攻撃は1904年8月25日から始まりました。参加した総兵力は日本軍13万4500人、ロシア軍22万4600人と記録されます。日本軍の戦略は、第一軍が両洋の東南から大志賀右岸北側に渡河し、奉天のロシア軍との連絡を断つ。これを両洋の南から第二軍と第四軍が支援するというものでした。しかし、第一軍が進む道は険しく、進軍は困難で、高所に布陣したロシア軍から銃撃、砲撃を浴びました。状況は日本軍に不利でした。しかし、クロポトキンは負け続けから恐怖心に取り憑かれていました。高地で戦うことは不利と言って、翌8月26日、全軍を両洋に撤退させます。おかげで両洋東南から第一軍は進撃が容易となりました。8月28日から日本軍は両洋へ総攻撃にかかります。8月31日未明からの両洋城南西の珠山砲をめぐる戦いでは、歩兵大隊長の立花秀太少佐、享年40が壮烈な戦死を遂げました。立花秀太少佐は名古屋陸軍地方幼年学校長も務めた文武両道の人で、監視をよくし、幼年学校校長時代は自ら教壇に立ち漢文の講義を行いました。旅順港閉塞作戦で戦死した広瀬中将、死後昇進して大将とともに、立花秀太少佐は 軍神として先の大戦まで祀られることとなります。黒ボトキンは日本軍が大志賀の戸賀にかかったのを見て万事休すと判断、撤退命令を出しました。9月4日、日本軍は療養に入城しました。療養攻撃を始めてから11日目でした。勝ったとはいえ、日本軍は疲弊しきっており、ロシア軍も追撃する余力はありませんでした。死傷者は日本側23,533人、ロシア側20,000人と記録されます。しかも同じ時期、旅順攻略戦で日本軍は15,800人もの死傷者を出しています。予想外に犠牲が出ることに軍指導部は焦りました。各師団に兵力を補充し、徴兵令を改正し、服役年限を5年から10年に延長し、国内に残っていた2個師団までも療養及び旅順に回しました。そのため、翌年の3月に新しい師団が創設されるまで、国内の予備兵力は完全にゼロになりました。武器や弾薬の不足も深刻な問題でした。工場を増設し、作業量を増やし、外国の各社に砲弾、銃弾を発注し、これを確保しました。日露戦争はまさに国を挙げての国家総力戦でした。次回、旅順攻略に続きます。YouTube で配信中です。歴史とは何か、清少納言と紫式部、新選組池田屋事件、堀部安兵衛高田の馬場の決闘、他いろいろと喋っております。ぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。